毎週木曜日はアメリカ、ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさんを呼んでみましょう。佐藤さん。
Happy Thursday afternoon, everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City. How are you, Chigusa-san?
Great. We have wonderful weather today in Tokyo.
Wow, it's raining here tonight here in New York City.
Too bad. 雨なんですね。
雨のね。そう、雨の夜なんですよ。
ああ、そうなんですね。
でね、もう、色づいた葉っぱがどんどんどんどん散っちゃってね。
ああ、そっか。
なんか寂しいなっていう、まあそんな季節なんですけど。そんな中でね、もうクリスマス準備すごいですよ。
あ、そっか、ね、
日本もそうでしょ？
寂しい思いしてる間もなくもうクリスマスのね、ウキウキがやってくるんですもんね。
そうなんですよ。でも、うん、ロックフェラーセンターもね、ツリー来ちゃいましたよ。
来ましたか。
あの有名なツリー。
私去年見に来ましたよ。
はい、あ、本当ですか、うん、もう来てますよ、今年もね。で、来週はニューヨークおなじみサンクスギビングデーっていうね。
はい。
あの、クリスマスの一個前のホリデー、大きなホリデーなんですけれども、うん、もうこれが過ぎると一気にクリスマスになっちゃって、もうちょっと待って待って待って、ちょっと待ってという感じでね。
うんうん、
あの、全く追いついてないんですが、まあそんな感じで、ホリデーシーズンのね、話題もたくさんしたいと思ってるんですけど、これから。はい、その前に、ちょっと待ってということで、
はい、
ニューヨークから今週はね、音楽スペシャルなんですよ。
おぉ、
でね、ニューヨークのインディーシーンで一番人気のある女の子、女子二人組ユニットといえば、
はい、
チボマットというね、
お
ユニット。
これはちょっと待ってと、今ダジャレでちょっとかかってるんですね。
それはちょっと気がつきませんでした。
そうじゃないのか。
はい、はい、あの、先に行きますよ。
はい、お願いします。
はい、ね、このチボマット、90年代のニューヨークのインディーシーンでブレイクして、アメリカでメジャーレビューもしてるんですよ。
はい。
そしてこのメンバーの一人の本田裕香さんは、ショーン・レノンのね、プロデュースでも知られています。このチボマット、バンドとしては10年ぐらい活動してなかったんですけれども、ね、今年再結成したんです。でね、先日、ジャパン・ソサイティという、場所でコンサートをやったんで、その時にインタビューしたんですけど、
はい、
このコンサートね、実はね、酒井優さんとジョイントだったんですね。すごいでしょ？
酒井、
ね、でもね、実はチボマットの方が鳥だったりしちゃったんですよね。ニューヨークでは人気があるんです。
そうなんですね。
今日はその二人のインタビューをお届けします。
はい、楽しみです。では佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。 Time now is 2:09 AMEastern Standard Time. Weather forecast. Tonight is light rain, going down to 48. Tomorrow will be showers. It will be only 48 degrees Fahrenheit. Wow, it's gonna be chilly. ニューヨークの地元、日本人バンドで、女子も男子も含めてどう考えても一番知られている、愛されている、このバンドは、チボマットに間違いありません。
チボマットのゆかです。
美穂です。
90年代にはアメリカのメジャーレベル、ワーナーブラザースから2枚のアルバムをリリース。アンビエント、エレクトロ、ヒップホップ、スラッシュメタル。一見ブレンドしそうにもないサウンドの美味しいミックスと、羽鳥美穂ちゃんのキュートでスーパークールなボーカル。チボマットというのはイタリア語で、クレイジーな食べ物好きという意味だそうで、食べ物をテーマにした曲も多いんですね。そんな部分も含めて世界中に一つしかないチボマットワールドを作っています。プロデューサーでもある本田裕香さんはショーン・レノンのデビューアルバムをプロデュース、そして坂本美雨ちゃん、小野陽子さんのリミックスなども手掛けています。さあ、およそ10年ぶりの再結成の理由はやはり311と関係がありました。
ライブをし始めたのが今年で、それがまああのそうですね、その地震のちょうど後でね、やり始めたのがね、うん、2つベネフィットコンサートをやったんですけど、それでまあ、あの誘われて、
なんとなくこう美穂ちゃんとなんか一緒にまたやろうかなと言いながら、ちょっとなんか曲を作ってみたりとかしてる矢先にあの地震があって、それでなんかあのその時にももちろん2人でできる一番パワフルなものは何ができるかなと思ったら、やっぱりチボマットだと思って、それで2人でなんかあのチボマットの再結成ライブっていうことで、なんかお客さんもちょっとなんかあの震災のためにっていうのとにプラスアルファで集まってくれたところもあったし、なんかすごくなんかそういうふうになんか何かにこう呼ばれるように、
本当そう、なんか不思議なぐらいにいろんなものが重なって、うん、
チボマットってニューヨークで多分一番愛されてたって、愛されてる ジャパニーズバンドじゃないかと思うんですけど、なんでこうチポマットは他のバンドと違うんだろう、そういう意味で。なんでこんなにニューヨーカーに愛されるんだろう、自分たちでと思います。
もちろんなんで愛してくれるか本当には分からないんですけれども、とてもありがたいと思っていて、でなぜかなと思った時に、やっぱりなんかあのこれはなんか美穂ちゃんと私がなんか何々みたいになりたいとかレコードを出したいとかそういうので始めたバンドではなくて、もうちょっとなんか本当の2人のなんか友達関係から、ある意味では遊びみたいなところから、なんか本当に2人の自分のカラーだけを出した音楽を作っていたので、そういうところがなんかすごくみんなよく思ってくれたように感じましたね。なんかとてもユニークっていうか、うん、ある意味では。
なんだろう、不思議なもので、私はすごい思うのは、なんかチボマットってなんかチボマットネスって言うんだけども、あのなんていうのかな、チボマットショックみたいのがあるんですよ。でそれをなんか2人でいつも探してる感じだから、うん、私たちにとってもそのチボマットのがどういう音かとか全くわからない状況ですごく制作してるところがあると思うのね、
うん、
だからそういうなんかこうスリリングな感じとか、わかんない、そういうのがニューヨークに合うのかな、わかんないけど、
なんかあの化学反応みたいに、美穂ちゃんと私が一緒にいるときに何かが起きるみたいな感じで、そういうなんか個性的な部分でなんかみんなが応援してくれるような気がするけど、うん、どうかね、
うん、そうかもしれない、そうだといいんだけど、うん、なんかそれをあの分かんない、私たちも多分それを信じてやってるから、その辺がやっぱりまだあの続いている、どうにか続いているみたいな、うん、
ニューヨーク在住、生まれは日本のチボマット。音楽をやりながら日本人であることを意識したりすることってあります？
する時もあるし、しない時もあるし、なんかちょっとなんかもうその時の都合で日本人ネスから出入りしてるっていうか、ルーツは日本で、なんかもう日本の文化の洗礼を浴びて子供時代を過ごしてきたんだけれども、こちらで過ごしてる年数も結構長いので、だからあの細野、例えば細野晴臣さんが与えてくれた影響とかいうのもすごく分かり合えるし、でも逆に今ニューヨークで流行ってるラップとか言ってもやっぱり分かり合えるし、そういうところでなんか、
ね、だってほら結構日本人だからね難しいとか、日本人だからってよくみんな言うじゃないですか、日本語だから難しいとか、
うん、
どんな、 なんか言葉でも難しいと思うし、まあ、日本人の人がこっちにアメリカに来て一からまたそのなんだろう、アメリカのミュージックビジネスとかでやるというのはすごく大変だとは思うけど、
チボマットは大変じゃなかった？
なんか私それすごい思うんですけど、なんか美穂ちゃんが来る前にアメリカ人の人たちといろいろバンドやってて、でやっぱり英語で歌ってるからって言ってなんか行けない人もいっぱいいるわけで、であの美穂ちゃんとバンドやって始めた時にすごく思ったのは、美穂ちゃんは別に言葉がなんとかっていうよりもやっぱりこう言いたいことがあって、それがストレートに出てくるからやっぱり伝わる、音楽ってやっぱりなんかそのなんかエネルギーのなんか交換みたいなのがすごく大事で、そこにやっぱり何どれだけ乗ってくるかっていうのが、逆にそこで言葉とかを頼りにしないでなんかこう交換できるものがあの強い方がなんか伝わると思うんですよね。逆に音楽の強みってそれだと思うんですよね、言葉が分からなくてもつながれるっていうか、
うんうん、それはすごい助かったね、
うん、本当に助かった。でも本当にねここまで受けるとは正直言って思わなかったですね。始めた時はまあなんか小さなカフェとかでやって、
うん、
勝手に日本語とか好きなものをやって、なんかその小さい感じで受ければいいと思ったんですけど、結構こんなにみんなが理解してくれるとは思わなかったです、
うんね、だけどそれからいろいろ私たちも努力したことがあったけど ね、 ね、あのやっぱり日本でやってるわけじゃないから、うん、あのこっちの例えばそういう、まあ、コンテクストとかあの吸収して音楽に入れてったり、まあ、いろいろ実験はねいろいろやってて、うん、ゆかさんとかすごくあの実験とか大好きだからでも本当怖がらないでもういろんなことやってたよね、
うん、怖がらないでなんかいろんなものをやるっていうのがなんか分かってもらえた。ちょっと無鉄砲だからなんか
無鉄砲、
うん、
どっちがですか、
ね、
2人とも
2人ともちょっと無鉄砲のところがあると思う。
あんまりそこ深く考えてないのかも
しれない恐れないで2人の音楽を信じてやってきたから今がある。 言葉ではなく音楽でしか伝わらないものがあるから伝わる。素敵なことですよね。チボマット、これからますます楽しみです。ちぐささん、
ねえ、本当そうですね。またこれからね、再結成を機にいろいろと私たちも目にする、耳にする機会も増えそうですしね。
ね、なかなか日本には伝わっていないバンドだななんて思っていたんですけれども、うんうん、これからね、もしかすると、うん、日本にもまた、ね、
逆輸入みたいな感じで、
そうそうそうそうでも本当にね、2人ともね、自然体で ね本当に音楽が大好きなね、素敵なあの女の子たちなんですよ。
そう、なんかこう気負わずに、うん、でこうなんかこう無鉄砲さってさっきもねおっしゃってましたけどそういう自分たちのありのままでいるっていうのが、またこのアメリカのマーケットに受けたっていうのもありそうですよ ね
すごいかっこいい2人ですね。
そう、すごいかっこいい、うん、であの、うん、YouTube とか調べると結構ね、あの楽曲とか画像も出てますしね。
お、そうですか。
はい、あのなんで気になった方とかもぜひちょっと調べていただければと思います、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日ご紹介したレポートの様子、フラワーズホームページからウェブラジオでも聞くことができますよ。ホームページ